早すぎる埋葬。ザ・プリマチュアル・ベリアル。エドガー・アラン・ポー。佐々木直次郎役。興味の点は全く人を夢中にさせるものであるが、普通の小説にするのには、あまりに恐ろしすぎる、というような題材がある。単なるロマンティシストは、人の気を悪くさせたり、胸を悪くさせたりしたくないなら、これらの題材を避けなければならない。それらは事実の厳粛と、尊厳とによって是認され、支持される時にだけ正しく取り扱われるのである。例えば我々は、ベレジナ川越えや、リスボンの地震や、ロンドンの大疫病や、セント・バーソロミューの虐殺や、あるいは、カルカッタの牢獄における、123人の不慮の窒息死などの記事を読むとき、最も強烈な、懐疑感に戦慄する。しかし、これらの記事が人を感動させるのは事実であり、現実であり、歴史であるのだ。虚構の話としては、我々は単純な嫌悪の情をもってそれらを見るであろう。私は記録に残っている比較的有名で壮大な惨禍の死後を挙げたのであるが、これらがこんなに強烈に人の心に感動を与えるのは、その惨禍の性質によるのと同様に、その大きさによるのである。私がここに、人類の災害の長い不気味な目録、カタログの中から、これらの広大な一般的な災厄のどれよりも本質的な苦痛に満ちている、多くの個人的の実例を選び出してもいいことは、読者に告げるまでもないであろう。実際、真の悲惨、土壇場の苦悩は個人的のものであり、一般的のものではない。戦慄すべき極度の苦痛が単なる個人によって耐え抜かれ、決して集団の人間によってではないこと。このことに対して我々は慈悲深い神に感謝しよう。まだ生きている間に埋葬されたということは、疑いもなくかつてこの世の人間の運命の上に落ちてきた、これらの極度の苦痛の中でも最も恐ろしいものである。しかもそれが今までにしばしば、大変しばしば起こったということは、ものを考える人にはほとんど否定しがたいことであろう。生と死とを分かつ教会は、どう見ても影のような漠然としたものである。どこで生が終わり、どこで死が始まるのか、ということは誰が言えよう。我々は、生活力のすべての外見的の機能が全く停止し、しかもその停止は、正しく言えば、単に中止に過ぎないような病気のあることを知っている。それはただ、この理解しがたい期間が一時的に休止したに過ぎない。ある期間が経てば、何か目に見えない神秘的な力が、再び魔術の歯車を動かし、それから魔法の車輪を動かす。白金の紐は永久に溶けたのではなく、また黄金の皿は償いがたいほど砕けたのでもないのだ。だが一体その間霊魂はどこにあったのか。しかしこういう結果を生まなければならないというような生活力の中止ということが周知のように起こることは、当然早すぎる埋葬ということを時々引き起こすに違いないというような、先見的、あ、 プリオリの必然的結論は別として、我々はこのような埋葬が実際に大変多く、今までに起こったことを証明できる医学上の、また普通の経験の直接の証拠を持っているのである。もし必要ならば、私は十分信ずべき例をすぐに百も挙げることができるくらいである。その大変有名な、そして読者の中のある人々の記憶にはまだ新たな一件が、あまり古くはない頃、ボルティモアの付近の死に起こり、痛ましい強烈な驚きを広く世人に与えたことがある。著名の弁護士で国会議員である名簿ある一市民の妻が突然不思議な病気にかかり、その病気には医師もすっかり悩まされたのであった。彼女は非常に苦しんでから死んだ、あるいは死んだと思われた。実際、誰も彼女が本当には死ななかったのではなかろうかと疑ってみなかったし、疑うべき理由もなかった。彼女はあらゆる普通の死の外観をすべて示していた。顔は普通の通り、締まって落ちくぼんだ輪郭になった。唇も大理石のように青白かった。目は光沢がなかった。温かみはもう少しもなかった。脈拍は止んでいた。3日間その体は埋葬されずに保存されたが、その間に石のように固くなった。手短に言えば、死体が急速に腐乱するように想像されたので、葬儀は急いで行われたのであった。夫人はその一家の墓舎に納められた。その墓舎はそれから3年間開かれなかったが、3年目の終わりに一つの石棺を入れるために開かれた。ところが、おお、なんという恐ろしい衝撃、ショックが自らその扉をさっと開いた夫を待ち受けていたろう。門が外側へ回った途端、何か白装束の者が彼の腕にガラガラと落ちかかってきたのだ。それはまだ腐らない、強肩びらを着た妻の骸骨であった。詳しく調べた結果、彼女が埋葬後、2日以内に生き返ったということ。彼女が棺の中でもがいたので、棺が棚から床へ落ちて壊れ、その中から抜け出ることができたということが明らかになった。墓の中には偶然に油のいっぱい入ったランプが残されてあったが、それは空になっていた。だがそれは蒸発してなくなったのだったかもしれぬ。この恐ろしい室へ降りてゆく階段の一番上に、棺の大きな破片があった。この破片で、彼女は鉄の扉を叩いて、誰かの注意を引こうと努めたものらしかった。そうしているうちに、単に恐怖の念から大方気絶したのか、あるいは死んだのであろう。そして倒れるときに、彼女の強肩びらが何か内側に突き出ていた鉄細工に絡まった。こうして彼女はそのままになり、立ったまま腐ったのである。